ゆっくり潜っていってね。IT、通信、モバイル、そういうのが大好きな中の人。好きなことについて喋りたいけど、生ボイスはとてもお聞き苦しいので、代理を立てて、やっちゃいます。そこそこ新しめの関連ニュースについて、意見を述べてみたり、スマートフォンをはじめとする、モバイル機器を触ってみて、感想を述べてみたり、そんなことをしていきたいポッドキャスト番組です。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。こんな時は、挨拶はどうすればいいんでしょうか。先日リリースしたパイロット版、聞いていただいた方はいらっしゃるのでしょうか。まだまだ至らないところもありますが、頑張っていきたいので、ご支援いただけると嬉しいです。今回が第1回配信です。どうぞよろしくお願いいたします。3月30日、3月最後の日曜日、もうすぐ MNP キャッシュバックの大放出が終わるからか、どこの窓口も大混雑でした。Twitter などを見ていても、契約完了までかなり時間がかかっていたようです。4月から MNP キャッシュバックが縮小されるようですが、4月以降どのようになっていくのか、注目していきたいと、中の人は考えています。それでは、新しめのモバイル関連ニュースのご紹介を。まずはこのニュースから。ソフトバンクは7月からソフトバンクポイントのポイントプログラムを D ポイントに変更することを発表しました。ソフトバンクの利用料金税抜き1000円につき D ポイントを5ポイント付与するとのことです。現在 D ポイントを利用しているユーザーは7月1日以降に手続きを行うことでソフトバンクでの利用分を既存の T ポイントに加算することができるようになるとのこと。T ポイントは7月から1ポイント1円で、携帯電話の購入代金や修理代金、オプション品の購入などに利用できるようになります。なお、これによりソフトバンクショップは T ポイントでの決済に対応するため、店頭で売られているオプション品は、ソフトバンクのユーザーでなくても、D ポイントを使って購入することができるようになるそうです。様々なお店で使うことができる、D ポイントが携帯電話のポイントとして利用できるのは、大変便利なことだと思います。日用品や、食料品などを購入した時のポイントで、利用料金の支払いや端末の支払いに使える。これはとても便利。しかし、現在溜まっているソフトバンクポイントを D ポイントに変換することはできないそうで、これはちょっと残念です。7月以降、D ポイントの紐付け登録を行ったユーザーには、交換できるような制度を作ってほしいものですが、ここで、やりましょうの一斉は、出ないのでしょうか。それでは、次の話題。ブラックベリーは、スマートフォン、ブラックベリーボールドの製造を再開する計画を明らかにしました。新規に開発するのではなく、ブラックベリー OS7 を搭載した、旧型モデルの再製造という形のようです。 旧来の OS を使っていたユーザーには、最新版の BlackBerry OS10 は、あまり評判が良くありません。今回の製造再開は、OS7 以前を使い続けているユーザーの取り込み、新興市場向けのローレンジモデルとしての投入という形で、下がり続けているシェアを下支えしようという意図なのではないかと、中の人は感じています。開発のリソースをハイエンドモデル向けや OS の熟成に集中させるため、ローレンジは旧型でしのぐ。現在のブラックベリーの経営状態では、あながちおかしな戦略でもないのかもしれませんね。気を取り直して、次のニュース行きましょう。イオンは、端末代と通信料金、合わせて月額税別2980円で利用できる、イオンのスマートフォンを、4月4日から販売を開始しました。端末は Google の Nexus 4、ネットワークは、日本通信の B モバイルを使用しています。端末代金は月額1420円の24回払い、通信料金は月額1560円。パケット通信速度は 200kbps ですが、容量上限はありません。高速通信が必要なユーザーは、別途オプションに加入する、B モバイルの基本的な契約方法に準じています。通信契約のみの解約も可能で、2年以内の解約でも違約金は発生しません。ただし、端末代金のカップ払いは継続となります。Nexus 4は、おととしの10月に発表されたモデルで、日本での販売開始は昨年8月、LTE に対応していないなど、スペックとしては最新モデルに多少劣ります。しかし、劣ると言ってもわずかなもので、実際に使用する分には、別に支障はないものと言えます。イオンの格安スマートフォンの販売開始は、4日夜のニュースでも取り上げられていて、かなりの注目を集めたことが伺えます。インタビューで、イオンの責任者の方は、航空業界を例にとって、イオンのスマートフォンは LCC だとおっしゃっていました。SIM ロックフリーの端末と MVNO の回線による格安サービス、これが増えることで、ユーザーにとっては選択肢が増えるのと同時に、キャリア間の新しい形での競争と活性化につながることを期待したいです。モバイルオタク的な視点で言うと、Nexus 4を、これまで以上に手軽に入手するチャンスですが、当初は8000台限定とのことなので、中の人は購入を迷っています。Nexus 4に、Sailfish OS や、Firefox OS を入れるという、マニアックなお遊びをしてみたいと、中の人は言うのですが、中の人の、
携帯オタク、キモ、
的なお話はこれくらいにして、今回最後のニュースを。クロスリンクマーケティングは、ポラロイドブランドを冠した子供向けスマートフォン、ポラスマを、4月25日に発売すると発表しました。保護者が、安心して子供に使わせることができるように、ペアレンタルコントロール機能を搭載。子供の居場所を GPS によって検索できるアプリなどの安全、防犯機能も備えています。色はチェリー、ブルーベリー、レモンの3色。5インチのディスプレイに、記憶容量は 4GB。子供向けと言いながら、結構いい感じのスペックですが、この端末の不思議なところはここから。SIM ロックフリー端末で、別途キャリアや MVNO との契約が必要になりますが、搭載されている SIM スロットが、なんと2つ。子供に使わせる前に、親はかなりの知識を要求される感じですね。
それよりも、大きなお友達。というか、携帯オタクが反応しそう。
なお、販売はトイザラスの店頭と、オンラインストアで行われるとのことです。物の性格を考えると、購入者にかなりの事前知識が要求されます。売るのも難しい商品のように感じられます。イオンのように、端末と回線のセットで販売する形にでもしないと、知識のない人には、手を出せない商品にならないか、ちょっと心配です。なんとかここまで作れました。パイロット版を作ったおかげで今回はかなり順調に制作を進めることができましたが、ちゃんと制作する時間を確保するようにしないと、せっかくのニュースの賞味期限が切れてしまいます。せっかく選んだニュースが賞味期限切れにならないように手際よく収録をするのがこれからの課題です。ニュースはもちろんですが、ニュース以外の内容も盛り込んでいけるようにいろいろ考えなきゃいけません。慌てずゆっくりだけどそれなりに急いで制作スタイルを固めていかなきゃいけないなと思っています。それでは今回はこのあたりで終わりたいと思います。次回もまた皆さんのお耳にかかれますように。この番組は構成、編成、中の人、声、佐藤ささら、バイ、チェビオクリエイティブスタジオでお送りしました。